文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今日は6月10日の生放送中ということで、食の平成史、この30年で食べなくなったもの、食べるようになったもの、ドリンク系いきましょうかね。ラジオネーム春込み埼玉市、この30年で変化の大きかったものは飲料かなと思います。平成の始まりくらいは小学生中学生だったこともあると思いますが、コーラやジンジャーエールなどの炭酸系を飲んでました。しかし社会人になってからはミネラルウォーターやお茶のブランドが増えた印象です。また近年では健康飲料を飲んでいる方が職場の大半です。小学2年生になる我が家の子供も麦茶のペットボトルをよく飲んでいて、時代も変わったなぁと実感しています。部活帰りにチェリオを飲み瓶を返して10円もらう文化が懐かしいです。今はペットボトルを捨てての時代ですからね。また喫茶店等が衰退しておしゃれカフェが増えてきています。価格も割高になったと感じます。パンケーキを食べるために行列に並ぶってのも不思議な感じです。手軽なものから離れた感じです。時代が変われば価値の変化もあると思いますが。ラジオネームスミス、愛知県在住32歳会社員。この30年で大きく変わったのは飲み物だと思います。まず入れる容器が大きく変わりました。自分が小さい頃にはペットボトルの小さいサイズはありませんでした。ポカリスエットやポンジュースは瓶に入っていて、そこから移し替えて飲んだのを覚えています。500ミリのペットボトルが普及し始め、コンビニ自販機など外で買うようになり、家茶を水筒に入れて持ってくるみたいのが普通みたいな子供時代から変わったなと思います。また水道水を飲むということも少なくなったと感じています。小さい頃は割と水道からガブガブ水を飲んでいた記憶があるのですが、ミネラルウォーターが普及し、ペットボトル、ウォーターサーバーや浄水器から僕たちは水を飲むようになりました。水道から直接水が飲める安心な国、日本みたいなことを言われていたような気がするのですが、今では直接飲む人なんてほとんどいないような。そして予告編でも言われましたが、ノンアルコール飲料の普及というのも非常に大きいと思います。僕は大学に入った15年ほど前は、大学に入ったらアルコール OK ということで新入生歓迎会からガンガンアルコールを飲んでいたのですが、それはもう昔の話で、お酒は20歳を過ぎてからが当然になっていますし、いや昔から当然だぞ確認も非常に厳しくなっています。15年前には1種類や2種類しかなかったノンアルコールビール、ノンアルコール飲料についてもコンビニの棚の核を大きく占めるまでに成長しています。そうした危険の少ないよく似た味の健康的な代替物が生まれる背景には、健康を自己責任で何とかしていかないといけないといった社会的風潮もあると思います。ただ一方で直近流行っている飲料がストロングゼロといったいかにも不健康な飲み物であるというのは、そうしたものへの反動、また健康へ気を使う使わないという階層の分離というのがあるかなと思ったりもするんですが、続けてラジオネームアンバサー、この30年ほどの変化で思い当たるのは、飲み物が軒並み甘さ控えめになったことです。飲み口も濃厚なリッチさよりも、さらっとした透明感を売りにしたものが増えた気が、します。世界的に見ても経済的文化的な成熟度と甘さは反比例な傾向がある気がします。15年ほど前に中国のコンビニでお茶を買ったらやたら甘くて並行しましたが、最近は甘さ控えめもしくは無糖の製品が増えているのかと思います。というので、飲料系、はい、
今ね、清涼飲料水っていうか、まあ、買う飲料で一番多いのってやっぱお茶系なんですよ、うんですね、けどそれがいつからかっていうと、実は2000せいぜい2000年ぐらい、
うん、
でそれ以前ってやっぱりあのジュース類圧倒的に多かったんですけど、うん、なぜかというと、これ一つね、この中ではご指摘されているのはスミスさんかな、500ミリのペットボトル、
うんうん、
これが実は製造されたことが大きくて、
うんうんうん、
それまでのアルミとか、アルミも結構後なので、いわゆる鉄で系の系、うんうん、缶
だね、
缶のお茶って非常に保全上の問題があって、
うん
まあちょっとだけあったんですよ、昔から。伊藤園とかかな、
う
ん、
ちっちゃいやつがね、ありましたね、
うん、そう、ちっちゃいサイズしかなかったでしょ、うん、あれはね、実は保全上の問題で、ペットボトルが95年に500ミリのサイズがいわゆる発売というか、ほとんど、うん、あの販売機に入っているサイズ500ミリじゃないですか、
うん、
あれが出るまでお茶系って全然売れてなかった、
うん、
であれが発明された、いわゆる容器パッケージの発明によって中身がすごい変わったっていう、うん、もうマクルハンみたいな話なんですよ、うん、これメディア論で言うと、
うん、
そういう、自動販売機の歴史も実はすごい面白くて、
うん、
どこからあったかいもの、飲料とね、ホットとコールドを同時に売れるようになったかとか、うん、缶コーヒーっていうのはそれで、その2つが、共存できるようになって初めて売れる飲料だったりするんだけど、うんうん、 僕ら文化とかね、そこ成熟、文化の成熟、これアンバサさんかなと、飲むものの甘いものは飲まなくなったみたいな話も言われているんだけど、同時にそういうテクノロジーとか、本当パッケージの発明みたいなもので結構変わってきたっていうのはね、面白いんですよ。
そもそも80年代にね、缶のそのプルトップっていうのはプシュってこうやって、開けてあれを捨てられるっていうのがもうすでに環境に悪いみたいので、意識低いよねっていう話があって。でそれでその今プシュって缶開けてもそのままくっついてるものに変わりましてね、あれが多分平成の初期だと思うんですけど、割となんかこうなんか流通のテクノロジーの変化みたいなものと、あと環境負荷みたいなものが多分同時に進行したのが平成期で、
もっと昔になるとね、瓶だってコカ・コーラとか瓶で自分でその栓抜きで開けて、しかも瓶
自販機に栓抜きついてましたからね。
瓶ってものによってはね、10円返してもらえるみたいな文化、サイダーとかね、ありましたよね。
まあそれは昭和ですけどね。昭和ね。それは昭和ですけど、俺はどっちかっていうとなんか部活帰りに飲んでたものなんだったっけ問題みたいな。
おっと。部活帰りにそれこそそのさっきチェリーを返してたっていう話があったんですけど、僕の世代になるともう、
塚越君いくつだっけ？
僕34になった。84年生まれなんですけれども、だから90年代半ば中学とかの時は、もう普通にあれでしたね。三ツ矢サイダー。三ツ矢サイダーに、広末が CM した覚えてます？とってもとってもって言ってた頃で、ピンクソーダとか。
ギリ、今、歌ギリだった。まあ、はい。大丈
夫だよ。待って、カラオケ警察。
そう、カラオケ警察怖いな。色が違うのが結構、バリエーションが出てきた頃で、それの500が100円、110円とかだったんですよ。それを友達3人で30円ぐらい出して、割ってみんなで飲んでたのが、僕にとっての一番の思春期の。
何年ぐらいになるんだ
?96 年。
じゃあ500ミリが発売された直後ぐらい、
ね、直後で、やっぱりその500っていうのが、中学生だとちょっと多いので、それを3人ぐらいで割っても3、40円で飲めるっていうのは結構でかかったし、それこそ話、やっぱり流通の話ってでかいなと思ってて、ちっちゃい頃ってお母さんが麦茶作ってたじゃないですか、どこの家でも。でも今、家帰ると母親とか普通にペットボトルの生茶とか置いてあるわけですよね。作ったらええやんって言うけど、なんかっていう風になってて、やっぱそこはかなり変わってるんだなっていうのを思いますね。
カルピスでもそうだもんね。
現役から割ってた時代はどこにみたいな。
カルピスウォーターが最初に発売された時は衝撃でしたよ、あれは。自分で割るとやっぱりそもそも濃縮で売ってもらうっていうのが前提としてあって、あれを一番適切な分量で割るってすごい難しくて、うちで飲むカルピスってさ、割りすぎて薄かった記憶って僕とか斉藤さんの世代ありますよね。けどカルピスウォーターはもう 100% 完璧な状態で売ってるっていう当たり前のことなんだけど、
むしろ あそこであれが適正な味なんだっていうことが世の中に理解されてる。そうそう、オレンジ薄かったんだとか、とか金持ちの家のやつ濃かったんだみたいなことがよくわかる
じゃない。な
るほど、なるほど。
不正材料ね。子供の頃ね、100% 濃縮で飲むのが当たり前だと思ってて、
そう、
あれがカルピスだと思ってたんですって話をしてて、
シロップみたいな感じ。
おばあちゃんがそれ知らなかったから
それはそれで美味しい、なんかにかけたら美味しそうだけどね。
ノンアルコールビールの話も出ましたけど、まあ僕ね、お酒やめたので非常にありがたいなと思っていて、今結構お酒が専門なはずのバーでもノンアルコールビール用意してたりとかするようになって結構普及してて、でね、まあお酒やめた身としてちょっと細かいことを言うと、誤飲って問題があるんですよ、居酒屋で。誤飲っていう。例えば、グレープフルーツジュース頼んだのに、グレープフルーツサワー来ちゃうみたいな問題が結構あって、
ウーロンハイ来ちゃう。
で、それを防ぐのに、ノンアルコールビールってすごく良くて。
ああね。
で、まあもちろん僕はアルコールやめてるけど、運転してる方とかもね、来てる方とかもいるけど、ノンアルコールビール頼むと、基本的に瓶とコップがポンポンって出てくるんで、これはアルコールが入ってないってことが、まあ確認できるっていう。
あれ、僕、ノンアルコールビールを飲む人の気持ちがわからないんですけど、あれはビールをやっぱ飲む気分みたいなものは味わえる。
いや、なんかね、やっぱ酔っ払ってる感じがするんですよ。なんか、多分プラシーボだと思うんですけども
。そう、だし、私は超下戸なので、全くアルコールが受け付けない体質なんですけれども、いかに梅酒が、ただの、梅、それはノンアルコールだったら、ただの梅サイダーじゃんって言われたとしても、ノンアルコール梅酒を飲みたい。 お酒を飲んでた場に加わりたい。
実際に存在するんです
よ。します。
そうか。
う
ん、だからそのいわゆるノミニケーションの残滓だと思っていて、うん、要するにあの僕だからノンアルコールビールの需要ってあのビールをそうまでして飲みたい人じゃなくて、そうまでしてビールじゃないやつがいるのが耐えられない場に必要なんだろうと思うんですよ。
じゃああれは非常に日本的な同調圧力の産物っていうこと
と僕は思いますけどね、うん、あの要するに何だろう、ノンアルコールビール、ノンアルコール飲料がこんだけあるのに、うん、わざわざノンアルコールビールにしなきゃいけないって、まあ、絶対ビール飲みたいか絶対ビール飲まされるかどっちかじゃないですか、
うん、じゃあこれはあれか、そのコカ・コーラのいわゆるカロリーオフみたいなものとはちょっと違う発想の飲み物であるっていうことだね。
まあ、
はちょっと同じにしてしまって、
やっぱりあの飲み物ってそれ以外ってまあお茶系になるかノンアルコールだと、あとは甘い飲み物になるじゃないですか、
ジュースね、
うん、こうシュワシュワしたものが飲みたいんだけど、それがあのやっぱりあの何も入ってない無糖のが置いてあればいいけど、そうじゃなかった
り、お茶を飲みすぎると歯がね黄色くなっちゃった
りご飯食べるときに甘いものよりはそういうのを、うん、
さっぱりしたものをみたいなのもあるかもしれない、
うんうん、っていうのもあると思います。
炭酸水もでも多少増えてきましたよね。
そうです、そうです、
あのいわゆるとこもね、あの天然の炭酸水
とか
ね、
はいはい、
甘くないやつね、
キリンとかが最初に出し始めて、うん、そこから
いろいろ、まあ、いわゆるその、うん、ウイスキーを割るハイボールにするみたいな需要のものももちろんありますけど、うん、炭酸水だけで飲む、あの僕なんですけどそれあの夏場は割と炭酸水だけで飲むんですけど、
あのノンアルコールワインっていうのをこの間、はいはい、フレンチのところで食べてです、ね、飲んで、
あるよ、あるよ、いろんなとこにあるよね。
ブドウジュースないですか、う
ん、でも甘くないんですよ
ブドウジュース。
ワイン感はあるんですか。
ワイン感なんですよ。
えだってノンアルコールサングリアもありますよね。
ある
あります、ある、飲んだことないです。
今ツイッターで、うん、あのノンアルコールビールが一般化する前はホッピーだけを飲むという文化があって、
ああホッピーってそもそもノンアルコールビールですからね。
麦ジュースですよね、
うんうんうん、ホッピーだからビールが今より高かった時代に、あの今より安かった焼酎にそのホッピーを注いでビール気分を味わうっていう大衆の飲み物が、うん、昭和30年代ぐらいには普通に普及していたという言われておりますが、そう、だからなんかそういう一個一個のことを取っていってもなんかその飲料というよりはなんかこう食のね、あの流通のテクノロジーの話だと思っていて、今さっきその早見さんが言った話に加えて言うと、やっぱコンビニの存在感ですよね。つまり飲料を買うっていうと、やっぱり昭和の時代には圧倒的に自動販売機か、まあ本当にそういう飲料専門で売ってるようなお店だったと。ところがもう今飲料を買うっていうと基本的にはコンビニか、まああとはそういうあのカフェのようなお店かっていうことになってくる。でコンビニのその棚の推移とやっぱり食の変化って割と鶏卵だと思っていて、要するにそのまあお店でそういう置かれているものが少なくなったから結果的にみんなお茶を買うようになったのか、需要としてお茶水系に行くようになったから、あのみんななんかこう棚に置かれなくなったのかってなかなか微妙なラインだと思うんですよ。ただあの論理的に考えればおそらくその需要の変化の方が先じゃないかと思っていて、なんでかというと、あの大手飲料メーカーにとって結局飲料って例えばあの大手広告代理店の最大の、 あのなんていうか顧客って、はい、大体飲料メーカーじゃないですか、うん、なぜかというと、うん、どれもこれも似たようなもんだから、うん、なんとかして広告で差別化しないと、
そう、ね、
新商品打ち出したら、うん、とにかく宣伝しないと、うん、もう次の一手っていうのはなかなか出せないというので、うん、いつも常に新商品新機軸っていうのを考えてるんだけど、うん、なかなかうまくいかないような商品で、究極水ってもう差別化絶対できないじゃん、うん、
まあされてるけどね実際にはね。
そうだ、今だからその一つの、うん、
コマーシャル、
ね、あの、うん、もちろんブランドもあるけど、うん、最近の
味付き
色なし味付き水、うん、みたいなフレーバーウォーターですね、うん、ああいうフレーバーウォーターみたいなものにしかもうできようがないっていうところを含めて考えると、多分その平成初期ぐらいの、 そのいわゆる清涼飲料水みたいなものの需要がまあ鈍ってきたので、結局水お茶に生かざるを得なくなったっていうのが、まあ論理的には先だろうなとは思うんですよね。
なんかあって今リズナーさんがツイッターで言ったんですけれども、昔は結構ぶっ飛んだ飲み物いっぱいあって、力水とかね、
はいはいはい、
力水覚えてないですか。
いや僕も有名ですよ、僕読んでも、あの割とほらこうエナジージャンキーだから、うん、
あの超力水、最強力水とか
読んでました。 DHA っていう単語、ドコサヘキサエン酸って言葉を力水で初めて覚えたんです。あ頭が良くなる
水なる DHA それで思い出したけどさ、そのコンビニの棚でそうやってその清涼飲料水が減って水ごちゃになっていく一方で、エナジードリンクが入っている別の棚が増えてきたね。学校にあの、うん、一緒にあの何ヘパリーゼとか
ど
っちから置いてあって、
おなじみ俺は毎回飲んだ後に寄るやつだ
入り口左ぐらい
の、うんうん、あれ店によって微妙に違うのやめてほしいな、うん、毎回どっかに決めといてほしいんですよ、
なんかね、
あのそういうあの小さいウコンの力サイズのやつは急に増えましたけど、う
ん、増えた、
うん、あれなんでしょうね
僕ら世代が多分ね、あのそういうの頼らなきゃ二日酔いになってしまうから、ね、必ず飲み屋行った後に寄ってヘパリーゼとかウコンとか買っちゃう。
いやまあ僕は行く前に寄りますけどそういうことじゃねえだからなんかこう食の例えば飲料のトレンド一つとっても、なんかこうすごい健康志向に向かってる一方で、うん、すごい不健康な人のための何かみたいな、うん、あの棚が別に分けて作られていってるのってめちゃめちゃ面白いなと思っていて、多分これ平成の食の変化のなんかこう両端として両方起きたことのような気がするんですよね、うんうんうん、なんか一方ですごい健康志向でみたいなのが言われるようになって、なんか低糖質とか言ってるのにメガ盛りとかジローとか、そうそうそう、あとなんだあのスタ丼とか、うん、割となんかこうなんかそれ一食でもう一日のカロリー量超えるぞみたいな、うん、感じのものとかがバカスが出てくるようになったっていうのもなんか平成の風景の変化だなというふうには思っているんですけども、まあ、その話は一曲カラオケタイムなんて、カラオケタイムじゃないんだけど、ね、曲かけてるだけなんだけども、
ちなみにこれは塚越君に私がオルグしたもの
です。そうそう、
お前それをかけろいやお前は好きやろと、
最初はベジータ様のお料理地獄っていうですねベジータがお好み焼きを作るっていう歌があるんですよ。
僕残念ながら TBS のライブラリーには
ちょっとなかったのでどうしようかなと思ってたら、倉本さんがこれかけろよっていうすごい激プッシュされたんで、あ確かに僕も聞いてたなと思ってて、あのカラオケにいい歌なんですよね。
だってロング缶500ミリのロング缶これシェアしてたでしょ。
そうそう、こういう時代です。確か中山エミリでしたっけ、うん、中山エミリがポカリスエットの CM でやっていて、ポカリスエットとねあの曲がすごくマッチしていたものです。
ダチョウに何回も乗る、
そうそうそうとかいろいろあったやつで、じゃあそういうことで塚越健二のリクエストでフィールドオブビューで突然です。